ですが、もう一度改めまして新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。皆さんどんな、この三が日を過ごされましたでしょうか。我が家にあっては結構いろんな話をしたり、祈り合ったりということがですね、できてですね、元旦から本当にいろんなこう良き導きがあって、そこに息子が入ってまたいろんな話をしたり、また最後に祈ったりということをですね、することができて、本当に神様がですね、本当に良き時を備えてくださったなということをですね、本当に感謝しながら、期待をしていきたいと思ってます。今日は午後柏原に行ってですね、太鼓先生の両親とも会って、そしてまた一緒に祈る時間をまた持つことができる、食事の時間とですね持つことができるということを期待しておりますけれども、皆様ですね、本当に、この正月いろんな、こうところを通られたと思います。でも、本当に、神様の、導きをですね本当に求めながら、私たち、進んでいきたいということを、願いとおります。今年はですね、今日のメッセージのテーマは神の言葉を聞き語るというのが今日のテーマです。出エジプト記の4章から、モーセの、やり取りですね、ポイントとしては多分ですね、神様に本音を語りながら作り変えていただいて、そして初めて私たちはこの語っていくことができるということになるかと思います。それが、中心のテーマになるかと思いますが、でも今年のですね、ビジョンはですね、イエス様の言葉を明かしする、昨年がイエス様の、キリストの御言葉にとどまるでありましたので、今年はさらにその先をということです。ヨハネの10章16節、私はまたこの囲いに属さない他の羊たちがいます、それらも私は導かなければなりません、その羊たちは私の声に聞き従います、そして一つの群れ一人の牧者となるのですと、私たち、イエス様の声をこの羊の囲いの外にこの語っていくということ、そのことをですね、私たちこう見ていきたいと思っています。そしてですね、ここにイザヤの48の御言葉を48章の17、18、19ですね、イエス神様の言葉に耳を傾けていくと私たちはこの幸せになっていくということをですね、神様は聖書は私たちにこの語ってくださるということであります。イエス様はですね、この、信じる者に聖霊が注がれて、そしてそれらを通してですね、孤児にしないというふうにイエス様は語ってくださっているわけでありますね。私たちですね、皆さんクリスチャンとして生きていく中で、仕事をしたりですね、家庭の中でいろいろですね、寂しく思ったりとか、また不安に思ったりとかということをですね、私たちはこの経験することがあるかと思います。クリスチャンであってもですね、寂しい気持ちになるっていうのはこれは多分自然なですね、人の心ということになるかと思います。でもその時にですね、神様を信じて、そして聖霊の御臨在をこう感じていくとですね、寂しくこのなることがない、このその中でもですね、この何か支えが与えられたり、またはですね、聖霊の御臨在を通してこの、大丈夫だという気持ちが与えられたり、そしてですね、誰かとか何かにですね、自分をこう支えてもらおうと思ってですね、誰かの言葉とかですね、自分のこう何かの計画で自分を支えていこうではなくてですね、神様が私を愛して、そして支えてくださっているというところに立つとですね、少々人がですね、こう何かのこの自分を願わないことを言ったとしても、問題があったとしても、私たちは神の子でありますよね、アメン。そして神様に愛されていますよね、アメン。そして認めていただいておりますよね、アメン。ですからこの神様に耳を傾けて、この生きていくときに、このイザヤの48の言葉で言えば、神様の命令、そして神様の願いにいつも耳を傾けていくと、あなたの平安は、他の訳では、あなたの幸せはという訳もありますが、幸せは川のようになる、私たちは心穏やかにこの生きていくことができるということをですね、この聖書を通して私たちは知ることができるわけであります。ですからこの日々ですね、この神様をこの体験すること、イエス様を体験すること、 このことがですね、私たちのこの人生の中で幸せや喜びの一番の土台、そしてそれがあるときにですね、私たちはですね、近くの方にその平安を、喜びを伝えることができるということになるわけではないでしょうか。アメン。ですから私たちですね、本当にこの元旦、この4日の日の新年の礼拝会を通してもですね、本当に神様にこのつながってですね、そして結びついてたくさんの幸せをですね味わっていくということをですね、この元旦心がけてまいりたいと思います。そして、教団の標語は、結構本当に求める感じの標語ですね、祈りと叫び、祈りと断食ということで、すごい内容です。これは天野博正先生、草加新章キリスト教会のですね、先生が祈って、そして与えられた御言葉ということになると思いますが、草加の教会はですね、多国籍で本当にこう奇跡が起きたり、こう神様の働きが多く起きている教会なんですが、そしてその天野先生が導かれて今のこの日本の状況の中のアセブリの理事長に選ばれて、そしてこの現状を本当に祈りながらですね、もう祈り叫び、神様に助けていただくということを願いの中でこの御言葉を受けていかれたのではないかというふうに想像いたしますが、でもこの御言葉のテーマはこうあり、ステージピティックの3の7、9ですが、読みます。主は言われた、私はエジプトにいる私の民の苦しみの確かに追い立てる者たちの前で彼らの叫びを聞いた、私は彼らの痛みを確かに知っている。神様は私たちの叫びを聞いてくださるお方。アメン。私たちの心の奥の叫びや痛みをですね聞き、それを理解してくださるお方。アメン。そしてですね、今見よ、旧イスラエルの叫びは私に届いた。そして神様はあるタイミングで全能のお力を持って私たち神を信じる者に働いてくださる。アーメン。今日はモーセを通してですね、神様がどのように働かれたのかということを見ると同時に、その神様が語りかけてくださってもですね、モーセはまだ十分準備ができてないわけですね。ですからいろんなことを、言います。ある意味グダグダと、でもグダグダと言いながら用いたいと願っているのが神様ですから、ですからその神様の言葉をいただくと、だんだんモーセ変えられるんですよ。そして変えられて神の働き、それも多分女性子供を入れると200万人ぐらいの名古屋市ぐらいなんですよね、導いた。男性だけ60万ですけど、この女性子供を入れると多分200万ぐらいと言われています。その群れをですね導くような人になったんで、それはモーセの力というよりも、今日は一緒に学びますが、かなりモーセの最初の頃はもうダメダメ状態なんですよね。でもそれを用いたのは誰なのか。アメン。それは神様でありますね。ですからそれを私たちに当てはめると、私たちがどういう状況であったとしても、神様が私たちあなたに何かのこの働きを託しておられるならば、アメン、信じられますか。何かの働き、皆さんにも託されていると私は信じますが、であれば神様が働いてくださる中で私たちが作り変えられて、そしてですね、どこかでその働きをしていくことができるということになるかと思います。アメン。今日ですね、またステージ部時の元旦は3章でしたが、今日は4章を通してですね見ていきます。神様の言葉を聞く準備ということで、最初のポイントを見ていきます。そして2番目、神様に自分の不安を正直に語るということを見ていきたいと思います。皆さんどうですか。準備は万端という方もいるかもしれませんが、まだちょっと十分準備ができてないなというふうに思う方も当然おられると思うんですね。でも今日のポイントは、この思いを正直に伝えていくと…神様が働いてくれ。3番目、でも最後はですね、私たち の勇気と決断なんですね。神様はこういやいやいやという人をなかなか用いられない。最終的には神様はおっしゃいます。あなたはどうしたいのか。ここが一番最後のポイントなんですね。そして神様は最後にモーセに、やはりですね、この、モーセを詰められます。 どっちにするんだと詰められます。モーセはアーメンと答えていったわけです。3番は、最後は勇気と決断ということで、今日の御言葉見ていきたいと思います。まず最初 A です。神の言葉を聞く準備です。これは元旦の礼拝とも少し重なっております。モーセが80歳から神様の働きを始めたということをもう一度ですね、考察していきたいと思うわけですね。80歳ですからね、結構なご高齢でありますよ。うちの父も88ですけども、ね、皆さんね、まだそこに至ってないということだと思うんですね。80歳から彼は神の働きを進めていきましたが、前半、特にですね、0歳から40歳までは彼は本当にですね、恵まれた状況で生きておりました。皆さんもご存知でありますが、モーセは、ね、ユダヤ人の子供として生まれて、まあ、当時ですね、ユダヤ人の子供が生まれたら殺せという、まあ、非常に恐ろしい命令がファラオ王様から下っておりましたので、お母さんは隠しきれずにですね、そしてこの、パピルス そのカゴに入れてナイル川に流すと、そうするとですね、その下流でこの王女様がですね、それを見つけるわけですね。そしてそこに一緒にいたのがモーセのお姉さんが一緒にいましたので、この、ね、モーセがあまりに可愛かったそうですね。そしてこの、ね、可愛いモーセを見て、この王女様はですね、自分の養子にしたいと思った時に、お姉さんがやってきて、乳母が必要ではないですか、乳をあげる、ミルクをあげる、お乳をあげる乳母が必要ですよねと言うと、そういういい人がいたら連れてきなさいと言って、連れてこられたのが誰かといえばモーセのお母さんだったということですね。ですからモーセはお母さんにこの乳母という立場であっても育てられながら、ユダヤ人としての信仰や心をですね、養っていた。そしてエジプトでのこのさまざまな学問や経験を積んで40歳になったわけですよ。もう彼はですね、本当に王子ですからね、養子とはいえ王子ですから、彼は本当に立場があり力もあったわけですね。ところが40歳の時にこのユダヤ人をエジプト人がこのいじめているのを見てですね、彼はこのカッとなってしまったわけですね。そして自分の力で助けていこうと、そして自分のこの思いをみんな理解してくれるだろうと、彼はもう自分の力を過信して、そしてこのエジプト人とこうやり取りをしていくと、誤ってですね、殴ったのが悪い、ね、打ちどころが悪かったんでしょう。エジプト人はですね、死んでしまったわけですね。それを隠すと、まあ、それがバレてですね、ファラオから殺されそうになって、彼は逃亡するんですね。それが40歳の時です。そこまでは本当に素晴らしい人生でした。でも40歳から80歳まで彼はですね、ミディアンの荒野に行き、イテロ、レウエルの娘と結婚して子供が生まれながら、この羊飼いとしての生活、皆さんですね、王宮で本当にさまざまなしもべがいて、何を食べるのもこの豪華なものを食べれる状況から、羊飼いとして誰も周りにいないような状況になり、そして40から80までそのような孤独な生活をしていったのがモーセであったということでありますね。彼の精神状態は自分の子供への名前に現れていますね。出エジプト記の2章20ではですね、このイテロの娘が、ね、男の子を産むとですね、その子をゲルショム、それはこの希留者という意味ですね。私は異国に希留者だ。ですからモーセの精神気持ちとしては、私は希留者で本来ここにいるべきものではなくて、私は本当にどこに行ったらいいのか、そのような気持ちでこのいた。そしてですね、80歳の時に神様の召命を受けました。この燃える芝がこう、ね、燃え尽きないのを見て、好奇心から近づいていったわけですね。元旦ではですね、神様に好奇心であったとしても近づいていくと神様が近づいてくださるということをですね、一緒に学びましたが、でもその時のやり取りの中で使命があると言われた時にモーセは何と言ったか。40歳の時には、自分の力でユダヤ人を助けていくことができると思っていた人物が80歳になると何と言ったかということでありますね。出エジプト記の3の11、モーセは神に言います。私は一体何者なのでしょう。ファラオのもとに行き、イスラエルの子らをエジプトから 導き出さなければならないとは。モーセはこの40から80の孤独な生活の中で、自分には何の力もない、自分にはこの何の権威もない、自分はこの何の力強い技もできない、ましてやファラオにのとこに行って、そしてユダヤ人を解放する滅相もございませんと、そんな私ではないです、この過去40年を見ればそんなことができるような私ではないですとモーセは思った。それがですね、ここに現れているということでありますね。モーセはもう自分は何もできない、でも実はこの気持ちがですね、神様の訓練の結果であった。つまり神様のみが助けてくださるときに、私は神の働きができる、自分の力ではできないということを骨身に染みて実感したのが、モーセの40から80までの期間の訓練だったということをですね、私たちは見るのです。ですから神様はこのようなですね、訓練を、孤独な寂しい中での訓練を神様は私たちに課せられることがあるということ、そのことを私たちは知ることができるかと思います。ところがですね、こんなね、元旦も語りましたが、モーセは人を殺してしまって逃げたので、殺人者ですよね。そして逃亡者ですよ。そして何の力もない孤独な人物。でも神様はそんな殺人者であり逃亡者であって40年間何もできなかったものさえも神様は用いることができるということ、そのことに目を向けていきたいと思うのでありますね。アーメン。ですから神様があなたを働かせようと願ったならば、私たちが何か大きな過失を犯したとしても、また私たちが本当に逃げ回っているようなところを通ったとしても、また孤独で何も力がないと、もう自分で自分を諦めてしまったとしても、でも神様が働こうと願ったならば、その神様のお力によって、神の願う時にこの自分の理解を超えたようなことができるということを、モーセの物語から私たちは知ることができるということになるかと思うのであります。皆さんいかがでしょうか。アーメン。そしてそこにはですね、神様の眼差しがあるということ、元旦もですね、食事特にお分かちする時がありましたが、神さんも実は私たちにを見て忍耐しておられる、私たちが整えられるのを忍耐しておられるということが、第一ペテロ3の9から見ることができますね。こうありますね。主はある人たちが遅れていると思っているように、約束したことを遅らせているのではなく、あなた方に対して忍耐しておられるのです。誰も滅びることがなく、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。もし私たちが願っていることがもし遅いなと思うとするなら、この御言葉に照らし合わせてこの私たちの現実を見るならば、神様は私たちが準備し整えられることを待っておられるというふうに見ることもできるかと思うわけですね。アメン。そして私たちが整えられたならば、神様はもう働きたくて働きたい神様でありますからね。アメン。神様は情熱を持った神様ですよね。アメン。ですからその神様が私たちは準備ができた段階で働かせようとする。神様も忍耐しておられると同時に、ヘブルの記者はですね、私たちも忍耐する必要があるって言うんですね。はい、ヘブルの10の36、あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。37、もうしばらくすれば来たるべき方が来られる、遅れることはない。アーメン。約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。御心を行って理解していても、でもですね、約束のものを受けるためには少しですね、熟成される時も必要になるということがあると思います。多くそれを見受けられます。ですから分かっていても物事が起こらないとすればですね、 私たちは分かっていることをこうただただ黙々と行いながら、そこには神様も忍耐してくださっていますが、私たちもそれを期待してですね、遅れることはないと期待してですね、黙々と忍耐しながら、この神様の願うだろうということをですね、行ってこの進んでいくという、そのような私たちの心がけもこの必要になってくるということをですね、見ることができるかと思います。ですから聖書を見ると、神様も忍耐しておられ、私たちも忍耐を持って待ち望むということがあるということを見て、今日の最初のポイント、神様の言葉を聞くには準備が必要だということをですね、もう一度確認してまいりたいと思います。はい、ね、今私たちはどんなところを通っているのか、ね、私自身をこう振り返っても、やはりこう準備しているところがあるのかなというふうに思います。であればですね、本当に神様にさらに期待していきたいというふうに願うわけでありますね。はい、そして今日の、本番です。はい、まだ私多分聖書の箇所読んでませんね。はい、今日の、聖書の箇所を読んでまいりましょう。出エジプト記の、4章の10から17です。出エジプト記の4章10から17です。ここは4章の前半で神様にモーセは語っていく中で、杖が蛇になる、そしてツワラート、重い皮膚病がこの、癒される、そして水が血になるという証し、あの奇跡を見た後のモーセの言葉です。読みます。モーセは主に言った。ああ、我が主よ、私は言葉の人ではありません。以前からそうでしたし、あなたがしもべに語られてからもそうです。私は口が重く舌が重いのです。主は彼に言われた。人に口をつけたのは誰か、誰が口を聞けなくし耳を塞ぎ目を開けまた閉ざすのか。それは私、主ではないか。今行け、私があなたの口と共にあって、あなたが語るべきことを教える。すると彼は言った。ああ主よ、どうか他の人を使わせてください。すると主の怒りがモーセに向かって燃え上がり、こう言われた。あなたの兄レビ人アロンがいるではないか。私は彼が雄弁であることをよく知っている。見よ、彼はあなたに会いに出てくる。あなたに言えば心から喜ぶだろう。彼に語り、彼の口に言葉を置け。私はあなたの口と共にあり、また彼の口と共にあって、あなた方がなすべきことを教える。彼があなたに代わって民に語る。彼があなたにとって口となり、あなたは彼にとって神の代わりとなる。またあなたはこの杖を手に取り、これで印を行わなければならない。アーメン。短くなります。神様、もうすでに、メッセージが中盤になっております。神様、本当にあなたに、本当にあなたが、語っておられるこの御言葉を通して、モーセがどのように整えられていったかということを今日一緒にまた見ていきたいと願います。神様は私たちを作り変えてくださるお方であります。そのことに目を留めていくことができますように、イエス様の皆によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。もう今日の B のこの箇所はですね、もうモーセは本当に先ほども申しましたが、もうグダグダです。本当にグダグダです。もうことごとく、もうだだっこと言ったら言葉は違うかもしれませんが、でも神様の言うことは、いや、そうは言っても、言われても、そうは言っても、言われても、そうは言っても、皆さんのお祈りってどんな感じですか？神様の御言葉を読みながら、またふっと浮かんだ言葉がもしあったとしたときに、皆さんはその言葉、御言葉にどう対応いたしますか？あれ、ちょっとこれは難しいなと思ったら、やはり正直に、今日の御言葉を通して正直に祈るということが非常に大事。そしてその正直な祈りを通して、 変えてくださるお方は神様ですから、私たちはただ正直に祈って心を開いて触れていただくということであるわけですね。新約聖書にあったら聖霊が触れてくださって私たちは作り変えられて証人になるわけなので、ですから自分のこの祈り、またはこう輪の中、クリスチャンの仲間の中のこの本音の言葉を通してですね、神様は私たちを作り変えてくださる、アメン、これが私たちが教えられることですね。でその時にはやはり透明な言葉、正直な言葉というものが非常に大切になる。私たち日本に生きててやっぱりこう建前社会でもあったりいたします、本音の建前、ね、だからこう人に接するときに綺麗な言葉をですね語るということはやはりあると思うんですね、整えられた言葉。でも神様の前ではですね、このやはり私たちは皆さんそうだと思いますが、本音で祈る、できないものはできない、難しいものは難しい、でも従いたいという気持ちをですね皆さん持っていらっしゃるとは思いますが、でもその中で難しいと思うことは今日モーセ一緒に見ていきますが、正直に神様に語る、そして神様はそれを本当に受け入れてくださるお方だということをですね今日もう一度確認したいと思うんですね。ですから神様にそういう祈りができるということを今日一緒に味わっていきたい、確認していきたいと思います。まず最初です、今行け3章ですけどね、私はファラオのもとにあなたを使わす、私のイスラエルのためエジプトから導き出せと、もう どでかい使命をですね、モーセはこの燃える芝をこう見ていく中で語られるわけですよ。ですからちょっと前まで孤独な羊飼いの老人だった人物が突然神様に、あなたは200万以上のイスラエルの民をエジプトから救出し、ファラオにこの交渉する相手になるのだということをですね言われるわけですよ。ですね、これは自然なことだと思いますが、モーセ何と言ったかというと、見ていきますね、3の11、モーセは神に言った、私は一体何者なんでしょう、ファラオの元に行きイスラエルの子らをエジプトから導き出さなければならないとは、もう恐れるわけですね、そんなこととてもできないです。でも神様はこの言葉に対して言われます、私があなたと共にいる、これがあなたのための印である。そして神様のこの後の計画を3章後半でですねモーセにこのつぶさに語るわけですね。そして今日の4章ですよ、4章の最初を見るとですね、モーセは言うんです、いやいやいや、モーセは言います、ですが彼らは私の言うことを信じず私の声に耳を傾けないでしょう、むしろ主はあなたに現れなかったと言うでしょう。モーセは直感的に不安に思うわけですよ、私が言ったって誰も聞かないって、こんな80で40年間逃亡していたそういうようなものがエジプトに戻って、そして民にファラオに行ったとしても誰も聞かないだろう、彼はだってもう自分に力はないと、もう心の底から思ってますから、ですからこれは無理だわってモーセは神様にそれを訴えたわけですね。ね、現れなかったとみんな民は言うでしょう。でもですね、すると神様は3つの奇跡を見せてくれます。第1は杖を投げると蛇になった。この蛇というのは実はファラオのこの杖にも蛇がついてますが、王の権威の象徴なんですね。ですから神様が杖を投げて蛇になり、そして後の場所で呪術師ですね、エジプトの呪術師、そういう役職の人が投げるとまたその呪術によって蛇になるんですけど、モーセの蛇が呪術師の蛇をこう食べてしまうっていうですね、つまり神様の権威はあらゆる権威より勝っているという証明なんですけど、でも目に見えるものとしてはポッと投げると杖が蛇になるわけですよ。で、尾っぽを握るとまた杖にヒュッと戻る。で、これを見ればこれを見れば神がモーセに現れたと信じるだろうと神様言うわけですよ。でもですね、はい、そしてさらに言います、今度はこの次の印といって、胸に手を入れろというわけですね、この胸元に。そうすると手を入れるとするとですね、それがツワラーと重い皮膚病になるわけです。その重い皮膚病を持っている者たちは、 この恐れられてですね、群れからこう出ていかないといけない、そしてそういう特別な場所に住まないといけない、そして歩くときには私はツワラートだツワラートだと叫ばないといけない、もう本当にもしこの、ね、重い皮膚病になったらもう人々の群れからこの出ていかないといけない、非常に恐ろしい病気であるわけですね。それをこうなったものをもう一度言おうと主はおっしゃる、するとそれが治る。つまりそんな最悪な状況であったとしても神様はそれを癒し、そして回復してくださる、その力を持っているのが主だと、その主に私は出会ったとお前は言うことができると、もう神様はモーセに語るわけですね。そしてツワラートですね、この印は信じるだろうと。でも最後はですね、ナイル川の水を、ね、血に変える、もし彼らがこの2つの印を両方とも信じず、あなたの子に聞き従わないならナイルの水を汲んで乾いた地面に注ぎなさい、このナイルの水が血に変わる、この水は命ですから、命を支配しておられるのが神様だ、そしてもう一度命ずると血がまた水に戻るわけです。そんな力を持った命を支配しておられるお方、主がモーセに現れたのだということを神様はモーセに印を通して示してくださったわけですね。そしてここまでで4章の9節ですよ。でこの印を、見た後で10節でモーセなんて言ってるか注目してまいりましょうね。4章の10節、こんな奇跡ですよ、ね、杖が蛇になり、そしてそらーっともう大変なものが癒され、そして命の水の水が本当に支配されている、水が赤くなる、もうこんな奇跡見たらみんな驚くだろうという、その直後に、はい、モーセ言います。ああ主よ、私は言葉の人ではありません、以前からそうでしたし、あなたがもしあなたの主名に語られてからもそうです、私は口が重く舌が重いのです。40歳の時のモーセの姿を見ると結構喋ってる人のような感じがしますが、でも40から80の中で彼はそんな風な気持ちを持ち、そして私は上手に喋れない、私は力がないという風に神様に訴えてしまうほどの人になってしまったということになるわけですね。すると神様はおっしゃる、神様は必ず語りますね、ね、叫び嘆きで終わらないです。神様は皆さんが叫び嘆いた後に絶対聖書の御言葉を通して何かの返答があると期待していきましょう ね。そこまでもらったら私たちは変わるんですよ。だから言っただけですっきりして、ああすっきりしたって言ったら無駄はないと、また同じ叫びを言いますから、言ったら聞く、そして受け止めていく、このやり取りがモーセでもあります。主はおっしゃいます、人に口をつけたのは誰か、誰が口を聞けなくし耳を塞ぎ目を開けまた閉ざすのか、それは私主ではないか、今行け、お前は行け、私があなたの口と共にあってあなたが語るべきことを教えるというふうにモーセに語っていくわけですよ。すると、はい、ね、まあまあでもここまでで一旦止めますが、モーセは自分のこのできないという否定的な思いを正直に語ったということをですね、この B では注目することができると思います。やれるふり、できるふりではない、できないなと思ったら、いや神様これ無理ですよと正直に言って神の声を聞く備えをする、アメン。そうすると御心が起きる、御業が起きるということでありますよ。ですから B は正直に語る、はい、そして C に行きます。最後は勇気と決断、ここまで言われながら口を作ったのは私だ、今行けと言われながらモーセは何と言ったかということでありますよ、はい、今4の12、出エジプト記、今行け、私があなたの口と共にあってあなたが語るべきことを教える、すると彼は言った、ああ私をどうか他の人を使わせてください。彼はもう、いや私は、いや私じゃない人を使わせてください、そう言うんです。ここまで、ここまであんなすごい奇跡を見せ、神様から語っていただき、行けと命令もいただいて、そしてこう神様の期待や情熱を十分こう受けながらも他の人にお願いしますって言っちゃうわけですよ。彼はもう勇気がないというか、 もう気持ちが向いてないというか、でもここで神様がどうされるか、これですよ。主の怒り、神様情熱を持ってモーセに触れるんです。情熱を持って、そしてそれを怒りと聖書は表現していますが、すると主の怒りがモーセに向かって燃え上がり、こう言われた、あなたの逃げ人はあのがいるではないか、私は彼が雄弁であることをよく知っている、4の16、彼があなたに代わって神に語る、彼があなたにとって口となり、あなたは彼にとって神の代わりとなる、またあなたはこの杖を手に取り、これで収拾を行わなければならない、神様の情熱と強い思いがモーセにドーンと下ったわけですよ。お前は行かないのかと、もうアロンがいるではないかと、このアロンを通して私はお前の口の代わりに語らせるのだと、だからお前は行けと神様はおっしゃるんですよ。あ、ごめんなさいね、ちょっと言葉が強かったかもしれませんけど、ね、でもそういう思いをモーセは受けていく中で、モーセはアーメン、神様の願いを受け止め、自分の意思で応答していったということです。アメン。人はもう決断したらその後は変わっていきますね。アメン。この決断のタイミングというのが非常に大切ということになると思うんです。私たちは神様に応答していきたいと、そう願っていると私たちはそのように思います。でもいろんなことをするときに、でもやっぱりですね、最終的にはやります、します、応答しますという、そのような思いを私たちはやはり持っていくことが大事ということになるかと思います。そしてそこに神様はさらに後押しをしてくださる。つまり私たちが従いたいと願っているかどうか、でもそれは神様の語りかけと情熱の中で私たちはそれを受け止めていくことができるということになるかと思います。神様は愛の方ですね。アーメン。そしてたくさんの祝福をこのさせたいと、与えたいと願っているお方です。アーメン。でもそしてでも私たち人間はですね、それを見ててもなんか腰砕けで、いやいやメソもありません、さって下がってしまうようなところがあったりするかもしれませんが、でも神様とやり取りしているとやはり最後にはアーメン、応答しますというふうに私たちがなるように神様が作り変えてくださるということ、そのことを覚えるわけです。ですからこの怒りと書かれてますが、これの背後に神様の大きな愛情があったということを私たちは受け取ることができる。そして私たちはやはり神様の願いに、この神様の愛に応えて愛を持って応答していくことが大切なのだということを私たちは知ることができると思います。神様はこの後いろんな後押しをされます。シュートイテルの元に行くときに、イテルはそれをあのゴーサインを出してくれます。またですね、あのエジプトにいた、あなたの命を取ろうとした、ね、ファラオはもうみんな死んだというふうに語ってくれます。そしてですね、この後モーセはですね、あのファラオの元に行き、まあ、いろんなやり取りをしていく中で、出エジプトのこの本当に奇跡を彼はこう導いていくことができたわけであります。そしてですね、その後ですね、モーセはあのカナンで、カナンに入るまで、まあ、いろんなことがありますね。でも神様にお従いしながらモーセは神様に決断をずっとついていった。200万という民を導きながら、彼は本当にプレッシャーを感じながら、この住んでいった、生きていったということになるわけですね。そしてカナンに入るときにリーダーになったのはモーセの後継者ヨシュアでありました。ヨシュアがまた信仰を持ってですね、カナンに入り、そしてカナンの地でさまざまなことをして前進していった。そしてヨシュアもある段階で年を取っていったわけですね。ヨシュア記の23章を見ると、モーセのこの信仰を受け取り、そしてヨシアはこの自分も神様との関係を持っていく中で、最後の最後に次の世代に語った告別説教があるんですね。それは一言で言えば神を愛しなさいという説教なんですよ。モーセもグダグダ言いながらアーメンと応答しながら、結局神様と顔と顔を合わせながら 神様を愛し、神様の願いに応えていった。そしてヨシアもそれを受け取って、そして神の愛に応えていった。そして次の世代にもそのことを語った。ヨシア記の23章、こうヨシアはこの若い民たちに語っています。だからあなた方は自分自身に十分に気をつけて、あなた方の神主を愛しなさい。見よ、今日私は地のすべての人が行く道を行こうとしている。あなた方は心を尽くして命を尽くして知りなさい。あなた方の神主があなた方について約束されたすべての良いことは一つもたがわなかったことを、それは皆あなた方のために実現し、一つもたがわなかった。神様が守ってくださって戦ってくださった。まあ、前後を見るとそのことも書かれているんですが、だからあなたは神を愛し、そして少し前にはまたモーセの律法書に書かれていることをことごとく断固として守りを行いなさい。神を愛し、神のこの願いに応えていきなさい。それが一番大事なことだというふうにヨシアはここで語っている。そしてモーセはですね、モーセも実はですね語ってるんですね。これだね、申命記、モーセ五章の申命記です。モーセはこうね、書き記しています。あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くして、あなたの神主を愛しなさい。アメン。でこれを用いてイエス様はこの、周りから律法で何が一番大事ですかと言われたときに有名な言葉ですよね。マタイから出しますが、イエス様はおっしゃいますね。イエスは彼に言われた、あなた方は心を尽くし、命を尽くし、精を尽くし、あなたの神主を愛しなさい。アーメン。これが律法の一番大事なことですから、モーセもですね、最初はうだうだうだうだ言ってたかもしれない。でも神様の情熱を受けて決断して、そして神様と歩んでいく中で、やはり一番大事なものは主を愛することだ。アーメン。私たちもそう思いませんか。私たちが神様の願いに応えていく、また神様のこう願う何かの働きをしていく、ね、それは時に辛いことも苦しいこともプレッシャーもあったりしますよ。でもそれをしていく一番の原動力は私たちが主を愛しているから。アーメン。そしてそれは主からこんなにも愛され、こんなにも罪にされ、まあモーセで言えば殺人者である自分を本当に守り、そしてもうダメダメと言っているものを何度も語ってくれ、そしてある働きをして叫べば叫ぶ時ほど神様は助けてくれる、こんな私を愛してくださっているから。皆さんもどうでしょうか。自分の姿を見た時に、この本当に自分のこの罪深さとか悲しみを見た時に、でも神様は私を愛してくださっていますよね。アメン。どんな時も見捨てることがないお方でありますよね。アメン。その愛を触れた時に私たちも主を愛していくということになるのではないでしょうか。アメン。イエス様はまたこんなこともおっしゃっておられる。ヨハネの14の15、もし私を愛しているなら、イエス様の言葉ですよ、あなた方は私の戒めを守るはずです。まあそうですよ ね。イエス様の愛が分かって、これをしなさい、私があなた方を愛したように、これでね、あなた方を愛して愛が伝わったように、あなた方も互いに愛し合いなさい。これは愛が伝わってないとできないことであるわけですよね。ですからイエス様を愛が伝わって、イエス様の願いに応えたいと思ったら、やっぱり愛し合っていくようになる。これは自然なことでありますね。アーメン。何度も言いますが、イエス様の願いをしていくこと、また愛することは時にですね、このいろんなこの逆風が吹いたり、愛しても全然帰ってこなかったり、でもそういうことであっても、神様を愛する人、イエス様を愛する人はその愛の交わりの中の力を通して、やはりイエス様の願いのように愛していく、戒めを守っていく。第2の戒めはこうですね。イエス様の、一緒に読みましょうか、はい、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという第の戒めもそれと同じように重要です。アーメン。ですから今日のメッセージの結論は愛です。神様に愛され、神を愛していく、そして神様に愛されているから、その愛を持って互いに愛し合っていく、これが神様と生きていく上で一番大切な御言葉である。そして最初はグダグダしていても、でもだんだんそれを 私たちは学んでいくように、主神様によって私たちは愛の人へと作り変えられていく。そしてその愛の人へと作り変えられていくとすれば、私たちはその愛の言葉を人々に語っていくならば、それはイエス様の言葉でありますよね。その言葉を私たちは伝えることができるというのが今年のテーマでございます。はい、今日のメッセージまとめてまいります。神様の言葉を聞くには準備がある。自分ができないというところを通るのが実は準備であったというのをモーセから学びました。そして2番目に、自分の不安、できない、難しい、怖い、それらを全部神様に訴えていくと、神様が語ってくださる中で私たちは変えられる、そして3番目、でも最後には私たち自身の決断を神様は要求される。それは愛の神様の大きな願いの中で、私たちが愛に応えて、そして愛を持って決断していく。アメン。そうする中で皆さんの周りに神の技、イエス様の技が進んでいく。そして2026年、私たちは皆さんの職場や家庭や地域や友人やまた親族の中に神の愛が進んでいくことを期待していきたいと思います。アメン。一言お祈りして今日のメッセージを終えてまいります。天の神様、今日このもう出エジプト記4章から御言葉を取り継がせていただきました。神様、あなたが何か願っていることがあると信じます。そして私たちはそれを受け止めて進んでいきたいと信じます。主よ、どうかお導きください。私たちを作り変えてくださるお方は主です。主よ、どうかあなたの大きな愛の中で生きていくことができることをありがとうございます。そして私たちも愛の人として、神を愛し、隣人隣人を愛していくものでと作り変えられていくこともありがとうございます。神様、感謝します。イエス・キリストの皆によってお祈りを捧げいたします。アーメン。しばらくどうぞご自由にお祈りしてまいりましょう。今日教えられたこと、しばらく神様にご報告の意味で祈りを捧げていきたいと思います。祈ってまいりましょう。ハレルヤ。神様、感謝いたします。